マリアは天使ガブリエルから受胎告知を受けました。その時の言葉は、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられるでした。これが起こったのは、まだマリアがお腹に命を授かる前でございます。ですから、その時マリアはこの天使の挨拶が一体何のことなのか分からずに考え込んでしまったわけであります。おめでとうと突然言われても、一体何がおめでたいのだろうか、身に覚えのないのに男の子を産むと知らされて、マリアは恐れと不安さえ抱いたのでありました。けれども、この知らせはマリアが救い主イエスのお母さんになるというお知らせですから、本当は大いにおめでたいのであります。マリアにはただその実感がなかったのです。この天使のお告げは、イエスの命がまだ宿る前のことですから、受胎はまだ起こっていなかったのであります。旧約聖書の中には、救い主メシアについての予言というのがたくさん出てまいりますが、先ほどご一緒に聞いた御箇所というのもその一つであります。ベツレヘムよ、こういうふうに呼びかけておりました。ベツレヘムと呼ばれたその人は、これは町の名前なんですが、一人の人物に当てて使われていますね。その人は大いなるものになる、そしてその力は地の果てにまで及ぶ、ベツレヘムこそ平和である、このようにミカは告げたのであります。ベツレヘム、特にこれといって特徴のない小さな田舎町ベツレヘム、そこに産み落とされた一つの命の、この命こそ平和そのものである、預言者ミカはこのように告げるのであります。彼は紀元前8世紀、アッシリアという大きな帝国が小さな北イスラエルと南ユダを攻め込んできた頃の預言者ですから、救い主イエスよりもずっとずっと時代は遡るんであります。イスラエルの人々はもうその頃から救い主メシアをずっと待ち続けていたんだなということが、ここでお分かりいただけるかと思います。ナザレの村に住む少女マリアには、そんな大昔の預言者ミカの言葉など知る由もありません。救い主がいつやってくる、そんな思いすらこの小さな娘には心の中になかったでしょう。マリアはおそらく友達と遊んだり、お家のお手伝いをしたりしているうちに、だんだんと大きくなって、やがて適齢期を迎え、お嫁に行く。中東でもアジアでもヨーロッパでも、そしてまた日本でも、人は皆そういうふうにして育って、そんなふうにして人と一緒になり、そういうふうに家族を設けていく、そういうライフスタイルしか考えられない時代でございました。全くもってありきたりの少女マリアに突如神の啓示が 下ったのでありました。救い主が生まれるという啓示が知らされて、そしてそれが彼女のうちに起こったのでありました。紀元前のはるか昔からイスラエルの民がずっと待ち続けていた救い主がとうとうマリアの胎に宿ったのでありました。天使ガブリエルのお告げに促され、マリアは親類のエリサベトを訪ねます。それが今日の福音書のテキストでございます。エリサベトももうすでに年を取っていたにもかかわらず、体内に命を宿して、お腹の中の赤ちゃんがどんどんと大きくなっていたのであります。マリアが遠路はるばるエリサベトを訪問して、こんにちはと挨拶をすると、エリサベトのお腹の中の赤ちゃんが踊った、そういうふうに聖書は書いてありましたですね。きっと、まあ、バタバタと手と足をお腹の中で動かしたんでありましょう。胎児の活発な動きは、自分のお腹を蹴飛ばすその動きは、エリサベトを大いに喜ばせることになったのであります。けれどもその喜びは、自分の体内の赤ちゃんが元気に育っているんだという喜びだけではなくて、それ以上に大きな喜びをエリサベトはこの時マリアから受け取ったのでありました。エリサベトこそこのマリアに起こった受胎告知という神様の啓示と、そして処女解体という、まあ、漢字で言うと大変堅苦しい言葉ですけど、本当に不思議な出来事をエリサベトこそ心から信じて素直に受け入れることができたのであります。そして彼女は声高らかに主を褒めたたえたのであります。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。このようにエリサベトは喜びを表しました。あなたは女の中で祝福された方。エリザベトは天使ガブリエルのお告げから始まって、救い主イエスを身ごもったというこのマリアのお話をじっくりとそこで聞きながら、一部始終聞いて、こういう言葉で喜びを表現したのでありました。女の中で、まあ、なんともこのそやなぶっきらぼうな言い方なんですが、マリアは救い主の生みの親ですから、まさしくすべての女の中で祝福された方なのであります。祝福されたのはもう一人おりましたね。マリアの体内に眠るイエス様に向けてもエリサベトは言いました。体内のお子様も祝福されています。祝福とは、神様から私たちに届けられる恵みのことです。喜びのことです。人が人におめでとうという言葉をかけます。これも祝福ですけれども、もっと厳密にこの言葉を考えると、祝福というのは極めて宗教的な言葉であります。特にキリスト教で用いられる言葉です。ですから祝福はいつも神様から 人間へ与えられるのであります。今日の福音書でも、あなたは祝福された方と言って、この祝福された受け身で言い表されておりますですね。神様によって祝福されたということがこの受け身表現に出ているのです。マリアのところにガブリエルからお告げがあった、そして身ごもった、これが神の祝福であります。神がマリアに対して働きかけた喜びの出来事、知らせであります。体内のお子様も祝福されていますとは、体内のイエス様ご自身が神様によって祝福されているということです。皆さんもよくご存知の創世記の中の天地創造のお話の中には、こんな一節が出てまいります。神はこれを見てよしとされた。創造の技を一つ一つやり終えていくと、その区切りをつけて、それを一日というふうにして、その都度神様は出来栄えを見てよしとされたのであります。こういう言葉が出てくるわけですね。このよし、これは神様が自分が作った天地創造の技の一つ一つに対して与えた祝福だったのであります。よしというのはまさしく祝福だったんであります。今それと同じ祝福がマリアとイエスにも起こったのであります。イエス様の誕生は、言ってみるならば新しい天地創造の始まりという祝福なのであります。マリアとイエスに起こったことをご覧になって、神様がよしとされたのであります。本日のこの聖書箇所で2つ目に読んだのは、ヘブライ人への手紙というところでございました。他の2つと比べると、このヘブライ人の手紙、少し趣が違います。書かれていることはとても重々しいのであります。そういう印象を持ちながらお聞きになったのではないかと思います。焼き尽くす捧げ物ですとか、罪をあがなう生贄なんていう言葉がこのヘブライ書に出てまいりましたですね。これはエルサレムの神殿で行われた儀式について書いてあるんでありますが、祭司が牛ですとか羊ですとか鳩とかいった生き物をほふって、捧げ物を繰り返して、それによって神様の心をなだめ沈め許しを請うた、こういう儀式なのであります。そうした当時の神殿の様子がこのヘブライ書に描かれているのであります。けれども、そうした繰り返して捧げる生贄はもう必要ないんだ、必要なくなった。なぜなら、キリストご自身がお体を捧げてくださったからなのだ。これがこのヘブライ書のメッセージでございます。他でもありません、イエス・キリストの十字架のことでございます。旧約聖書の御箇所、使徒書のこのヘブライ人への手紙、そしてルカ福音書、今日の3つの聖書朗読は、このようにそれぞれ特徴があります。もう一度繰り返すと、ミカは救い主がやってくるという予言を語りました。ヘブライ書はイエス・キリストの十字架を語っていました。キリストの十字架は単に一人の人間の死ではなく、救いの成就なのだ、 このように語ったのであります。そしてルカ福音書はマリアの体内に起こった新しい命、イエス・キリストの誕生を語っているのです。神様がイエス・キリストを創造なさったということをルカは語ったのであります。このように予言、イエス・キリストの創造、救いの成就、これを今日私たちは聖書から聞いたのです。ここに神様の御旨をはっきりと読み取ることができるのであります。神様は予言を通して、私はあなたたちにこうしたいのだという御心をお示しになり、救い主イエスの肉なる命を創造されたのです。そしてこの救い主イエスの肉なる命は十字架にかけられて私たちの命を救ってくださった。このようにして神様はご自分の計画を全うしたのであります。クリスマスは御子イエス・キリストの誕生をお祝いする日でございます。エリサベトのおめでとうという言葉の中にもそれがよく現れておりましたけれども、このおめでとうという一言の中に神様の出来事なんだというこの神秘的な意味を汲み取っていくとき、これは一人の赤ちゃんが生まれるという喜びの声だけではないんだ、そのことがわかります。これは神様の祝福の出来事なんだということが分かってまいります。誕生も死もすべてが主のご計画、御心のうちにあるのです。私たちもそのような中で一つ一つの命を与えられて今日を生きているのです。ですから私たちはただ神様に委ねて一日一日を生きてゆけばよいのです。試練や苦悩や困難も神様の御心のうちに収められているのです。救いのご計画の中の一つ一つなのであります。お祈りいたします。御子イエス・キリストの主なる神様、あなたの御業のうちに救いを見ることができ感謝いたします。どうかあなたがあらかじめ語り、そして創造し、そして成就なさった私たちの救いを信仰によってしっかりと受け止め、心低くあなたと共に生きる生涯を私たちに歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。